おはようございます。一部の方には、お話をしておりました。私は臨床心理士というですね、まあ、カウンセラーの資格の、一次試験を受けまして、合格いたしました。ありがとうございます。お祈りいただいて、11月の終わりに二次試験が、まだあります。面接があります。10分間の面接のためにわざわざ東京までまた行かなきゃいけないんですけど、面接でも落ちる人がいるそうなので、まあ、この人相風って変えられませんが、面接官に食ってかかることがないように、お祈りください。まあ、おかげさまでカウンセリングのですね勉強をさせていただいて、まあ少しでもこの心の病気というか問題というかですねそういうのを持っておられる方の理解がきちんとできるようにという思いで勉強を続けておりますけれども本当に今心の問題を持った方が多くてですねまあ、どこから手をつけていいのかわからないようなね本当に状況ではあるんですけれども、まあ、せっかく神様が与えてくださいましたこの、まあ、チャンスでありますので、まあ、福音を伝えるということの、まあ、一つの、まあ、アプローチの手段ということでもありますけれども本当に今心を病んでいる多くの方のためにですね何かのお手伝いができればと思っております。先ほどレコード先生がねカンボジアの宣教の話をしてくださいましたけれども、今日は第2日曜日で宣教の礼拝ということで、まあ、この第2日曜日には宣教の報告であるとか証であるとかですねそういうことをしてまいりまして、まあ、今日が一応最後になります。来月はもうクリスマスになりますので早いですね。クリスマスのメッセージをするわけですけれども、今年はですね紅葉がとても綺麗ですね皆さんお気づきになっていらっしゃいますかね窓からこの、まあ、ごく一部ね御嶽の山が見えておりますけれどもこんなにいい色づき方を しているというのは近年ないですね、御嶽観音の方に、まあ、教会の帰りに観音様行くっていうのはなんか変な話ですけどもすでにですね美しく色づき始めて、おりますので、まあ、そちらもお参りというわけではありませんけれども、ここは神様がお作りになったですねこの素晴らしい自然を満喫していただければと思います。まさに今収穫のシーズンでありまして、いろいろとねおいしいものも出回っておりますけれども、まあ、今日は霊の収穫ですね、神様が私たちに託されておりますこの魂の収穫ということについてお話をしたいと思うんですが、聖書はマタイによる福音書の9章35節から38節であります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。お持ちない方はこちらに出ておりますのでご覧いただければと思います。9章35節から38節までをお読みいたします。イエスは町や村を残らず回って街道で教え御国の福音を述べ伝えありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。この記事はですね、まあまあ、イエス・キリストが、まあ、いわゆる交渉外と言われる、まあ、宣教の働き、まあ、ご自分の家を出てですね弟子たちを集めて、まあ、いろんなところでこの福音を語ったりまた病気を癒したりされた、その働きの、まあ、一番、まあ、絶頂期というかですね、お忙しかった時の、まあ、エピソードではありますけれども、イエスは町や村を残らず回って 街道で教えたとあります。まあ、この時イエス様が行かれていたのはガリラヤ地方と言われているガリラヤ湖というですね、美しい湖、小さな湖ですけれども、そのおそらく周囲のですね、町や村を本当に一つ一つ巡って行かれたようです。イエス様は決してこの自宅で待っておられたわけじゃないですね。話を聞きたい人がいたら私のところへ来なさいと、病気の人がいたら連れてこいと言われたわけではなくて、自らあちらの村こちらの町とですね、向かって行かれました。イエス様はお休みになった日はないんじゃないかなと思うんですね。休日なしでとにかくもう朝から晩までですね、いろいろなところに行って、そして街道で教えたとあるんですね。街道というのは、まあ、この教会のようなものであります。ユダヤ人の教会のことですね。小さな町や村には必ず一軒ありましてね、その街道というのが、人々の、まあ、集まるところ、まあ、集会所のようなところでもあるし、また礼拝をするところでもあるし、勉強するところでもあるしですね、とにかく何かというとそこに人々が集まっていたんですね。ですから、まあ、イエス・キリストは行くところ行くところでその街道に行って、まあ、人々に、教えられたわけであります。でも常に歓迎されたわけではもちろんありません。時には石持って追われたりですね、あるいは あいつは大工の小せがれじゃないかというようなことで、軽蔑されたり、また誰にも相手をされないというようなこともあったということは聖書に書いてあるんですね。でも、もうとにかくそんなことは構わずですね、イエス様は、旅を続けられました。そして、行ったところで、教え御国の福音を述べ伝えたんですね。御国の福音というのは何かというと、まあ、私たちにとって福音というのはですね、イエス・キリストの十字架と復活のことですけれども、キリストが伝えられた福音というのはもちろん自分が十字架について蘇るという話ではありません。この当時人々は、ユダヤ人ですからね、律法を守っていました。でも律法にこうがんじがらめにされていたんですね。これを守ることで神様は祝福してくださるというふうにずっと教えられてきたので、ただとにかく彼らは言葉通り守る、ちょっとでも破ったら何か悪いことが起こるんじゃないかというようなことで、もうその律法に本当にがんじがらめにされていた。そういう彼らに対してイエス・キリストは、いや、律法のために人間がいるんじゃないんだよと、人間のために律法があるんじゃないか、神様はあなたたちを縛りつけるための律法を与えたんじゃないんだよと。律法というのは神に仕えるために大切なものだけれども、それよりもっと大切なものがあると言ってですね、まあ、福音書を見ていただいたら分かるように、こう律法を超える教え、そして人々をそういう律法の束縛から解放していく、そして本当の意味で神の国にあることの喜びを教えていくということがイエス・キリストの福音の中心でありました。でもそれだけではなかったんですね。言ってただ教えるだけだったら誰も来ませんから、イエス様はありとあらゆる病気や患いを癒されたんですね。この口と手が一緒に動いてたということです。足も動いてます。もうあちらこちらに行って、そして教えて、そして集まってきた人に病気の人がいれば彼らの上に手を置いて癒す、時には重い皮膚病を患っている人であるとか、もう死んだ人のところに行った時もありますし、もうでも当時、病気というのは今のようにですね、その原因が分かっていたわけではありません。治療法が分かっていたわけではありませんから、本当にちょっとした病気でも死ぬ人がたくさんいた時代ですね。そんな中でイエス・キリストはこの人々のに手を触れて、病気を癒していかれました。でも彼が、このイエス・キリストがなぜこのように町や村を残らず回って教え、また病を癒されたのかというと、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた、まあ、ここに動機があったわけですね。イエス様のところに集まってくる多くの人たちを、このイエス様の目から見るとですね、それは飼い主のない羊のようであった。羊という 動物は抑制書に出てまいりますけれども、自分で餌を探すことができないんですね。自分で水を飲むこと、自分で水を見つけることもできません。で、迷ってしまったらですね、群れに帰ることもできないんです。そして戦う力もないんです。だからもう本当にどうしようもない家畜なんですね。人間がそうしてしまったんですけども、だから聖書の中に迷い出た羊の例えとかね、出てくるわけですけれども、イエス様の目から見るとですね、人々がこの羊飼いのいない羊で、群れから離れてですね、水も餌も食べずに飲まずに、そして、もうあわや獣に襲われる寸前のような、そういう姿に見えたというんですね。私ここから皆さんの姿見てますけど、全然そういうふうには見えませんよ、でもイエス様がここに立たれたらですね、この羊の群れに見えるみたいですね。もう弱り果てて、しかも打ちひしがれて、だから深く憐れまれたと。ああ、なんとかわいそうな人たちだろう、ね、羊飼いがいなくて食べるものもない、飲むものもない、着るものもない、病んで疲れ果てて打ちひしがれている、ああ彼らのために何とかしなければという、そういう思いでですね、イエス様はまちまちを巡られたんですね。でもご自分一人では間に合わない。弟子たちにこう言われました。収穫は多いが働き手が少ない。収穫という言葉は、要するにそこに神の国に入りたいと思っている人、悔い改めて神のもとに立ち返ることを、立ち返る、そのまさにその準備が整った人がたくさんいると。でも、自分一人では彼らをこの神の国に導き入れることはできない。もっともっと多くの人が必要だ。働き手が必要だ。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。そう、弟子たちに言われました。弟子たちもそう言われてですね、ちょっとカツンときた人もいると思いますよ。私たちいるじゃないですかと。我々はどうなるんですか。まあ、お前らあんまり役に立たんということなのかもしれませんが、でも、本当に多くのイエス様の目から見るとですね、この収穫間際の、畑に見えたんですね。このお話の中から、私たちはいくつかのことを教えられます。まずですね、イエス様の手足になりましょう、ついでに口にもなりましょうということなんですけども、今イエス様はこの地を離れて、そしてこの宣教の働きを私たちに託されました。この教会に、まだ皆さん一人一人に託されているんですね。だから私たちが行くところはイエス様が行かれるところです。私たちがいるところはイエス様がいたいと思われているところですね。いや、でもイエス様はもっといろんなところに行きたいと思われているかもしれません。カンボジアに行きたいと思われて、イエス様はダリウス先生たちを、レコード先生たちを使わされました。あるいは皆さんはどこかに お使わしになるかもしれません、ね、マシュ、お前はいい男だから、ね、どこにしようかね、ロシアに行きなさい、ね、寒いとか苦手か、ね、いや、あなたは隣の家に行っといて、ね、意外に近所だったりして、ね、隣のクラスに、あなたの隣の町に、いや、あなたの親戚の家に、あなたのお友達のところに。でもそれ、私たちの行くところは全部実はイエス様が行かれるところなんですね。イエス様は町々を残らず回ってとありますけれども、本当はもっといろんなところに行かれたいと思います。今世界中にこの、福音が伝えられていてですね、もうほぼ全世界に福音がこの行き渡ろうとしているらしいですね。最後に残っているところは実はイスラム圏なんですね。イスラム教の国々は、やはり宣教に対して非常にこう拒絶的なので、自由に宣教ができないので、実は来週ですね、この前にもちょっとお話しましたけれども、この世界の教会がこの心を合わせて 迫害を受けている地域や教会のために祈るという、そういう日曜日なんです、来週。その時に詳しくお話しますけれども、実は本当に世界でいろんなところでですね、実際に殺されたり捕まったり、焼き討ちにあったりですね、大変な目に遭っている宣教師がたくさんいるんですね。今日佳代さんのご両親がいらっしゃっているので、あんまり言いませんけれども、多分ご心配になられると思いますから、まあ、それでなくてもね、心配でしょうからね、赤ちゃん連れてカンボジアに帰るの心配ですよね。一緒に行きたくないですかもしかしたらね、もう一緒に行かれるかもしれませんけれども、本当に心配だと思いますね。でもそういうところに本当に勇気を持って行ってる宣教師がたくさんいるんですね。イエス様の足になりたいということで、素晴らしいと思います。私は絶対行きません、断言しますけど。もうアメリカでも水が合わなかったですし、どこに行っても私はもう、すぐにお腹を壊してしまってですね、神様はさすがに私に宣教師になるとは言われなかったので感謝しておりますけれども、その分ですね、宣教の働きはもう一生懸命皆さんに伝えて、いろんな意味でこのサポートしていくという後方支援部隊に、と思っているわけですけれども、まあ、でもやっぱりイエス様はこの行きたいと思ってらっしゃるんですね、回りたいと思ってらっしゃる、その足に私たちがならなければならない。そしてまたイエス様はまたその行くところで福音を語られた。イエス様は福音を伝えたいと思ってらっしゃいます。その口に私たちが、私たちの口は私たちの口じゃないんですね、キリストの口なんです。私たちの手はイエス・キリストが病人に触れて癒されたその手なんですね。私たちもイエス様のように病人を癒すことはできません。もちろん聖書の中には、病む人の上に手を置いて祈りなさい、そうすれば癒されると書いてありますから、私も信じて手を置いて祈りますけれども、でももちろんそれだけではないんですね。神様は私たち一人一人に賜物を与えてくださって、その賜物を用いて誰かに仕えていくと、いつもお話してますけれども、賜物というのは誰かに仕えるために、神と人に仕えるために与えられているものです。私の人生を豊かにするために与えられているものではないんですね。誰かに使えることによって私の人生は豊かになりますけれども、決して自らを喜ばせるために与えられているものではありません。イエス様がその賜物を豊かに用いて病人を癒された、患いを癒された、私たちにはそんなことはできないかもしれないけれども、でももしかしたら誰かの話を聞いてあげることや、誰かのためにおいしいものを作ってあげることや、ね、誰かのために手紙を書いてあげることや、本当の小さなことでも、でもその人を励ますことができる。で、その手と、そして福音というこの口とですね、そして出ていくというこの足が、まさに三位一体になって宣教の働きが成り立っていくわけですね。そしてイエス様の心と、目と心を持ちましょう。イエス様は集まっている群衆を見て、飼い主のような羊のように弱り果てていると思われたというんですね。今まさにいろんなね、この豊かな国、安全な国と言われた日本ですけれどもね、不安な材料がいっぱいですよね。株価は暴落するし、もしかしたらこの中にも明日の株は大丈夫かなと、ね、思っている方も、株を持っていらっしゃる方はね、あると思いますね。いや、それは一言じゃないですよね。で、持ってなくてもね、もうそれで全体でそのいろんな意味で不景気になるし、ね、トヨタが、ね、収入が減ったとかね、マツダも車が売れないとか、そんなこと言ってますからね、本当にこれこう切迫した問題ですよね。ね、年金も一生懸命払ってるだと思ったらね、全部なんかデータが改ざんされてね、払ってたはずの年金払ってないことになったりとかですね。僕らの年齢だと、僕はもうすぐ49ですけれどもね、年金もらえるかどうかすらわからないね。30代の方はもう諦めた方がいいと思います。嘘ですけどね、そんなこと言って払わなくて、牧師があんなこと言ってる時と怒られますけれども、でも本当に不安なことがいっぱいですよね。皆さんなんかこう元気で頑張ってるような顔してますけどね、本当に内側は心配がいっぱいだと思うんですよ。やっぱりそれは羊飼いがいないんですから、ね、自分の人生を導いてくれる人がいないんですから。さっきのカンボジアの 用水路のね、お話でもありましたけども、ね、生きていくための水は流れたけれどもね、そこに命の水が流されなければね、意味がない。まさにそうだと思うんですね。生きていくための糧を手に入れ、飲む水は手に入れることもできるかもしれないけれども、でも霊の糧を手に入れ、霊の水を飲むことはできない。そういう人たちがたくさんいる。いや、みんなそうなんだと。そういう思いで私たちは見ていく必要があるというんですね。そういう時に深い憐れみが生まれてくると。そしてイエス様の収穫を手伝っていきましょう。イエス様は直接収穫できないんですね。私たちがその収穫の場に出ていく。そして収穫は多いと約束されてるんですね。収穫は多い、たくさんある。もう働き手が足りないぐらいだと。だからもっと多くの働き手を起こしてくれるように祈りなさい、そうおっしゃってるんですね。私たちも行くけれども、どうぞもっと多くの働き手が起こされるように、こういうふうに祈りましょう。でもそういう話を聞いても、いや、私はイエス様のように話せないし、ましてや病気は治せないし、そうは言われてもイエス様の手や足や口にはとても程遠いです。イエス様の目を持とうなんて言われて、心を持とうなんて言われてもですね、しんどいのは私の方で、みんな私よりよっぽど元気そうで、私の方がよっぽど憐れんでほしいなんてね、そう思いません？そういうひねくれた人はここにいませんかね。私はこういうところを読むと常にひねくれてね、自問自答しながらこういう話考えてるんですよ、そうは言ってもなってね、助けてもらったらこっちの方だよってね。いや、それ普通、自然だと思うんですよ。弱り果て打ちひしがれている、そうとても思いません。もうピンピンして元気で、私の方がよっぽど弱り果てている、きっとそう思われる方あると思うんですよね。収穫が多いと言われてもね、どこに収穫があるでしょうか。砂漠が待ってるような感じ、伝えても伝えてもね、いけどもいけども、語れても語れても全然その収穫がない、手応えがない、そんなことばっかりですよね。なんかイエス様に怒られそうな感じですけども、でもそれは現実なんですよね。聖書の言葉っていうのは時にものすごくなんかこう遠い感じがするんです。イエス様の話っていうのは素晴らしい話なんですけど、あまりにも私とこうかけ離れてしまってる。だから、ああ素晴らしいですね、いいですねっていうことで、ああそうかみたいな感じでね、結局自分のその実生活に、信仰生活に生かされていかないということがあるような気がするんです。じゃあ私は何もしないのか、どこにも行かないのか、何も語らないのか、もちろんそうではありません。もちろんそうではない。イエス様のようにはできません。でもじゃあ何もしないでいいとは誰も思ってないですよね。福音を伝えないでいいとは思ってません。私は使わされているとは思えないけれども、でも私のいるところには私しかいられない、いないわけだから、私が何かをしなきゃいけないという気持ちは誰でもあると思うんです。収穫が多いとは思えないけれども、全くないとは思えないんですね。そこで私が申し上げたいのは、今果たして私にできることは何だろうかということなんですね。私に行けるところはどこだろうか、私のが語れることは何だろうか、私の手ができることは何だろうか、そこから始める必要があると思うんです。なんかすごい雲の上のような話ではなくて、今私にも必ず何かある。皆さんお一人一人にも必ず何かできるはずです。皆さんでしか行かれないところは必ずあるはずですし、そしてイエス様はこうおっしゃってます。働き手が 送ってくださるように収穫の主に願いなさいと最後に言われてるんですよね。私はこの言葉に励まされるし慰められるんですよ。収穫の主に願いなさいと書いてあるんです。イエス様、私は、行くこともできないし語ることもできないし何もすることはできませんが、どうぞあなたの収穫の手伝いができるその力を与えてください、その勇気を与えてください。小さな一歩を踏み出すことができると思うんです。あまりにもかけ離れていると何もやる気起こらないですからね。それが一番まずいです。それが一番まずい。何かちょっとでもいいから、本当に少しでもいいから前に向かって進んでいくということが、この御言葉から私自身は励まされていることなんです。飼い主のいない羊のように弱り果てているとはとても思えないけれども、もしかしたらこの人は弱り果てているかもしれない。よく話を聞いてみると大変打ちひしがれているということはありますね。まあ、そうそう、すぐにそんな顔はしませんから、みんな打ちひしがれた顔して歩いてしませんからね。みんな私は大丈夫ですねような顔してますから、でも実はそうではないことはあるはずです。なぜならば魂の羊飼いを持っていないからです。羊飼いのいない羊であるということは事実なんですから、必ずその魂に必要があるはずです。どうか神様、その心の、そこの人のこの心の中にあることに私に気づく力を与えてください。それを聞き取る力を与えてください。哀れに思ったなんてね、下手に哀れみをかけると大変なことになりますよ。あんたなんかに哀れまれたくないって言われますからね、よっぽど何もしない方がいいなんてことあります。本当の心の中からの、ああこの人のために何かをしなきゃいけない、この人は本当に必要としているという気持ちが神様によって与えられるということが必要だと思うんです。収穫は多い、いや多いとは思いません。いやでも一粒の麦でもいいじゃないか、ね、たくさんの収穫を得られるとは思えない。皆さん、イエス様が神の一人子がですよ、福音を伝えられた、あらゆる町々を巡ってあらゆる病を癒して福音宣教して天にお帰りになった時に、一体どれぐらいの人が残ったと思いますか。120人です。1万2000人残ったわけじゃないんです。120人ですよ。イエス様でさえ、神の一人子でさえ120人の人を刈り取るのが精一杯だった。ましてや我々がですね、そんな多くの人を刈り取ることなんかできるわけはありません。でもさっきのレコード先生の証しご覧になったですね、本当一人の青年ですよ。しかも彼の失恋がね、役に立ったというね、いろんなことを神様用いられますね。たまたま彼も失恋していて、レコード先生も失恋していたと、ね、それからイエス様の愛が分かったって初めて聞きました、私のその話ね。でもその彼が、ね、今や NGO を作ってね、カンボジアの恵まれない子どもたちのために夫婦揃って働くようになってる。彼も言ってましたけども、宣教師の働きっていうのは本当にすぐに失意、ね、もうくじけてしまう、勇気を失ってしまうんだと、なかなか結果が見えないからと言ってましたね。なんか我々よっぽど見えてる感じしますけれども、でもこのためにはやっぱり長い長い苦労があったと思うんです。なかなか見えません、結果はね。すぐに山ほど抱えて帰ってこれるわけじゃない、でも勇気を失わずに続けていく、ギブアップしないで続けていくことによって、実は何かの大きな収穫を得ているんだ。それも何年か経って振り返って、ね、もうプロの、変な言い方ですよ、プロの宣教師がカンボジアに行ってそういうことを言ってるんですから、ね、我々素人ですから、私が素人と言っちゃいけませんけれども、ね、でも必ずやはり神は私たちを用いてくださいます。それは間違いないことです。私たちがこの収穫の働きのために用いられるとするならば、主は皆さんを用いてくださいますし、収穫を準備していてくださいます。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆の心から賛美いたします。イエス・キリストの十字架と復活、 そのことによって私たちが罪から救われ、神のことされているというこの素晴らしい福音、これを一人でも多くの方に知っていただきたいと願っています。また信じていただきたいと願っています。でも届きません。受け入れてもらえない。何度も失望しています。いや、もう諦めかけています。この人にはそんなものはいらないんじゃないかと思ってしまう。神様、どうぞ私たちに忍耐力を与えてください。諦めない信仰を与えてください。私には何もできませんというその思いをあなたが取り除いてくださって、本当に小さなことでも神様はあなたのために、あなたのこの収穫の働きのためにあなたが用いてください。神様、収穫は多いとイエス様はおっしゃいました。神様、どうぞ私たちにその収穫を見せてください。どうぞ勇気を持ってこの借り入れ場に出ていくことができるように、またこの日本は全ての意味で満足して、また豊かで何も必要ないかのような人たちがたくさんいる。でも本当はそうではない。本当は飼い主のいない羊のようである。どうぞ私たちにその目を与えてください。その心を与えてくださって、本当に今この世の終わりの近い時にイエス様の収穫の働きに携わらせてくださるようにお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。